足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、とうとうオリンピックも終わりまして。
ああ、終わったみたいですね。
終わったみたいですね。一言や。
夏に比べたらね。ほら、まあ、なんか、日本の開催でもないしね。
うん。まあでもなんか、メダル数はね、かなり多かったみたいなことが。
そうですね。
ニュースで、流れてるし、結構、頑張ってるんやなって思って、みんなさん。なんかもう全然見てないからな。
全く見てない、見てないコメント、ありがとうございます。全く盛り上がらなかったですね。
二人の間では、全然、そういう山崎さんもなんか盛り上げないね。
そうですね。いや、ふっといた足立さんがなんか喋ってくれるかなと思って、ふっただけなんです
けど。いや、ふらんといてよ。
まあまあ、じゃあ、そこはね、ニュースで盛り上げていきましょう。
はい。
それでは今週のニュースは8件です。 YouTube はメタバースへの参入について検討していることを日本版公式ブログで明らかにしました。将来を語る上でメタバースに触れないわけにはいかないとした上で、より没入感の高い視聴体験をどうすれば提供できるかを考えていると書かれています。
メタバースね、いろんな企業が、参入し始めて、で、以前のね、そのセカンドライフが流行った頃は、もう4、5年前ですかね。あの頃は、セカンドライフっていう大きいプラットフォームがあって、そこにみんなが入ってくる。で、そこに企業が、入ってくるっていうような形だったんですけども、今回はですね、それぞれの企業が自分ところ独自のメタバースをいっぱい作っていくっていう形になって、結構な数でメタバースが登場してます。で、そこで今度 YouTube がね、メタバースを提供するっていうことになってくると、またここでね、まあ、Facebook がメタって名前を変えて、あそこはあそこでまたやり始めてるし、まあ、当然ながら他のね、いろんなところも、メタバースを展開し始めるので、大手のそのビッグテックの企業がですね、メタバースを出してきた時に果たしてどこが大きなプラットフォームになれるのか、あるいはそういうところがならずに、全然こう違う企業が、その標準化みたいなプラットフォームになっていくのか、本当ね、数がすごすぎて、どうなってくるのか、ただまあここで YouTube もやるっていうことを言ってるので、動画のノウハウはね、ものすごくあるので、それがどう活かされるようになるのか、ちょっと注目です。
凸版印刷は、3D アバターの本人証明ができるセキュリティ基盤を開発し、試験提供を始めたと発表しました。アバターの唯一性を証明するための NFT 化、コピーガードとしての電子透かし付与など、アバターの不正利用や他者の成りすましを防止する機能を備えています。
はい、これも同じくメタバース関連のニュースになりますけれども、まあ本当ね、そのアバターがいろいろこう増えてくるというか、いろんな人が入ってくると、やっぱデジタルの世界なので、コピーとかね、似せて作ったりとか、いろんなことができるようになってしまうんですよね。デジタルの世界ならではっていうところあるんですけども、そうするとですね、それが本人なのかどうなのかとか、あるいはアカウントを盗まれて、こう、なりすましされてるとか、いろんなことが起きたりするんですけど、そういう時の、ことをどうやって防いでいくのか、やっぱこれから大きな課題になりますし、そのリアルの場合ね、その簡単になりすましってなかなかそう、いかないんですけども、アバターの場合は、なりすましっていうのは、 簡単にできてしまうところがあって、SNS のね、アカウント、偽アカウントとか出てきたり問題になりますけれども、それ以上にアバターの場合は相手の動きっていうものがあるから、そこのね、こう、いろんな対応とか、それでこう、騙されてしまったり、いろんなトラブルに巻き込まれるとか、起こってしまうこともあるので、まあ、こういうね、その、アバターの本人証明っていう、その本人確認みたいなものが、これからいろんな形で、出てくるのかなと、まあ、そこに NFT も絡んでくるように思います。
衆議院憲法審査会はオンラインによる国会審議の是非をテーマに与野党が自由討議を行い、共産党を除きオンライン審議を可能とすべきだと認識で一致しました。自民党は改憲が必要としていますが、立憲民主党、公明党、国民民主党は規則改正で対応可能と意見が分かれています。
はい、ようやくというか、なんというか、このね、国会審議をオンライン化するっていうのを議論してるっていう状態ではあるんですけど、まあ、なんとなくそのやるっていう方向には来てるんですけれども、とはいえそこでね、こう憲法改正までいるのかなっていうのは、ちょっとなんか大げさにしすぎのような気がするし、あんまりね、その、こういうなんで、改憲とかに持っていくのはちょっととなんか方向おかしいなという気がしないでもないんですけども、まあね、なんか本当その、早くね、こういうものを実施してほしいし、そのテスト的にでもいろいろやっていくっていう、なんかそういうところから、うまくいかないとね、もう多くの人にその、オンラインでやれ、オンラインでやれとか、いろいろテレワークだとか言ってるのに、国会議員がそこになかなか入っていってないっていうのはね、ここをね、本当に自らこうやっていかないといけないのにっていうのはすごく感じます。
アマゾンとヤマダホールディングスは、Fire TV を搭載したスマートテレビの予約販売を始めました。地上波放送や BS、CS、4K の視聴だけでなく、プライムビデオや YouTube などのストリーミング動画を視聴可能なテレビで、32インチ税込み 54,780 円からとなっています。
ついにというか、日本でもストリーミングにもう最初から対応したテレビというのが出てきた。まあ、Amazon プライムのね、プライムビデオですよね。それがもう最初から乗っかってるということで、まあ、今までは後ろにね、Fire TV を見れるようなくっつけてですね、でそれでそこで見てたりをしてたんですけども、そうじゃなくてもう最初からそれが組み込まれた形になってくる。ようやくこういうテレビが出てきたのかなというのが思いますし、まあ本当その海外ではね、結構そのストリーミングとかを最初から取り込んでいろいろできるようなテレビっていうのはもういろいろ出てきてたんですけども、なかなか日本ではそれがこう浸透してこなかったのはあるんですが、これから多分激しい競争になってくると思いますし、もうほとんどね、地上波の放送というか一般のテレビ放送と言われるのを見てる層が若い人たちはほとんどいなくなってきて、もうストリーミングばっかり見てるっていう状況になってるので、まあこれはね、必然的にその方向にならざるを得ないのかなというふうに思います。
インテルはマイニング効率が従来の GPU の1000倍以上というブロックチェーンアクセラレーターを年内に出荷すると発表しました。ジャック・ドーシー CEO 率いるアメリカの決済企業、ブロック、旧スクエアと、イギリスのマイニング企業、アルゴブロックチェーンがこのシステムを採用する最初の企業になる見込みだそうです。
これについては後半にしたいと思います。
ABEX テクノロジーズは、3D アバターを操作できるモーションキャプチャーソフト、リブラブロードキャストベータを無償公開しました。配信ソフトと組み合わせることで、バーチャル YouTuber のような動画配信に使えるそうです。
これはね、 パソコン、ノートパソコンなんかについてるカメラの映像を、そこからですね、人の顔とか人の顔のまぶたの動きとか、それからですね、手の動きもちゃんとトレースして、で、その CG のキャラクターに置き換えてくれるっていう、なんかよくできてるし、で、またリップシンクロって言って、マイクの音声を拾って、で、その、喋ってるのに合わせて唇も動くようになる。まあね、こんなのが、もう本当そのパソコン一台でできるようになった。今までだとそういうものって、手にね、その、コントローラーを持って、そのコントローラーを操作することで、手に持ってるからそれをトレースするみたいな、ちょっとね、いろいろ大げさだったりしてたのが、だんだんそういうものもなくなって、パソコンで動かせるようになってきてるので、まあこれとね、その今のそのメタバースが広がってくる動きと合わせていくと、どんどんどんどんみんなどういうところでもこういうアバターみたいなものを使って人と会話するとか、素顔を晒さない。で、場合によってはもう音声もね、こうボイスチェンジャーとかで変えて、全然その、男か女か、年寄りか、子供か、そんなこともわからないような相手と会話をするっていうのが、もう当たり前になってくるというか、そういう状況にどんどん世の中変わっていくのかなという気がします。
JP サートは、エモテットに感染していないかチェックできるツール、エモチェックを無償公開しました。現在のところ、エモテットは Windows にのみ感染が確認されているので、Windows パソコンをご利用の方は、まずこれでチェックしてみることをお勧めいたします。なお、クラシエグループやライオン、セクシーハウスグループ、リコーグループなどで感染が確認されています。
はい、先週に確かエモテットが広がってるよっていうような話をしたかと思うんですけども、本当にその、すごい勢いで今広がって、てるみたいで、いろんなところでね、もう感染してて、で、感染してるのが分かりにくいっていうね、これがまた問題なんですよね。中でこう、ひっそりと活動してるというか、で、それでそこからさらに、その人になりすまして、別の人にメールを送って、あたかも、その、本人が送ったかのように、メールを送ってくるので、また次の人が開いて、そこで感染してしまうと。いうことを繰り返して一気にこうね広がる。で、また時期が時期なんで確定申告とかそういうね年度末なんで、いろんな書類を添付したメールがやり取りされるので、その中でついこうね急いでる時とかなんかにこう開いてしまって、で、感染するというようなことが起きてるので、ぜひここは注意してほしいなと思いますし、今のところエモテットは Windows にのみ感染するっていうのが、他のではねまだ報告されてないので、まずは、このエモチェックっていうのが無償ツールありますんで、ぜひ Windows 使ってる方は、一度チェックしてみて、その感染してないかどうか。で、感染してるとですね、これはエモチェックよくできてて、どこにその感染したファイルがあるかとか示してくれるので、そのまずはそのファイルを削除するとか、対応していただければなと思います。
NTT ドコモは、迷惑メールの実例を展示するウェブサイト、迷惑メール展を公開しました。通販、クレジットカード、銀行、携帯キャリアといったジャンルごとに、迷惑メールの文面と手口、対処法を公開しています。
はい、迷惑メールね、もうどんどん手が込んできてて、もうその本物のね、本当のそういう、銀行だとか、通販会社とか、携帯会社から届くメールをですね、そのままコピペして、その送ってきたりするので、まあ、見た目だけではなかなかね、もう区別がつかないような状態になってきてます。で、今回このドコモがですね、その迷惑メールの実例、こんなのが届くよっていうので、ウェブサイトで、表示してるんですけども、ぜひ一度、これ見ていただけます。3月の、確か中頃ぐらいまで、これ、ウェブサイトを公開してるそうなので、その中で見てみて、こんなね、こう、本当にそっくりなものというか、が来るっていうことを、 うん、知っといてもらった方が何かとこうね、気をつけるようになるし、その、なんかこう違和感を感じたときは、そのこうね、本当そういう違和感に気づいて、で、まずはその、これまで、アクセスしてた、本当のその会社のサイトの方をチェックしに行くとか、あるいはそこに問い合わせしてこんなメール送ってますかっていうのを確認する、まあそういう癖をつけていただければなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れたら大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。
で、
そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。
入れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい。
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
ね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと。
なるほど。安心、あの、もうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう、
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。ABEX テクノロジーズのリブラブロードキャストっていうね。うん、
はいはい。
はい。ニュースがあったじゃないですか。
はい。
今、バーチャル YouTuber になれるっていうね。
うん。
はい。無料なんですね、これね。
そうなんです。今、ベータ版なんですけど、無料でダウンロードして、ちょっと使ってみたんですけど、うん、ようできてますよ。
あ、もう使ってみはったんですか、さすが。
うん。うん。やってみたんですけど、試しにやってみたら、ちゃんとね、うん、顔の表情とか読み取って、
はい、
で、ウィンクしたらちゃんとね、中の CG のキャラクターもウィンクするしね。
おー、ウィンクまで再現される。
うん。そう、にって笑うとね、にこって笑うんですよ、中の。ようでけたはるなとか思って。
これあれちゃいます？それで、無料でバーって配って、みんながね、使って。
うん。
はい。うん、これも、例えばそれで YouTube チャンネルとか作った人がね。
うん。
途中で有料になりますって言われたらショックだよね。
いや、どうなんやろな。
はしご外すのみたいなね。
いや、でも、最初の方の人たちが使ってくれることで広がるから。
もちろんね。
うん。で、その後、格段にこう、いろんな機能をもっと追加したやつを、 売るようなこととか。
この機能版が有料ですよ、みたいなね。
あるいは、そもそもABEX テクノロジーズがやってる、そういうエンタメ系の会社がやってるから、
はいはいはい、はい。
その、場合によっちゃ、これを使った、その、何、VTuber になれるよ講座とかさ、そういう人たちのオーディションやって、こう、うまいことやる人は、自分とこで、こう、プロモーションかけて、タレントとして売り出すとか、そっちに持っていく可能性ありますよね。
なるほどね。
うん。ツールはそれやったら別にタダでばらまいといて、そういうタレント、才能を持ってるやつを集めて自分とこで仕事やった方が、エンタメ屋さんとしては、そっちの方が、ビジネスになるんちゃいます？うん。
さすが、なんか、
ね。知らんけど。
いや、このホームページ見るとね、そのアバターもね、
うん、
まあ言うたら、その、ピクシブの 3D キャラ制作ソフトで作れるとか、
うん、
まあなんか、すぐでも使えそうなんで、ちょっとね、ウェブカメラがパソコンについてりゃええっていうことでしょ、
うんうん、なんか、ノートパソコンとかね、ほとんどのやつも今ついてるから、
ありますね、だし、
でも今ね、みんなテレワークになって、ウェブカメラとか普通にみんなもう持ってるからね、はい、そんなの、ま
あ。ズームとかでね。
うん、使ってるから、だからすぐに導入して、これ、でもそのうち、ズームの会議やってみんなこんなんやったら、笑えるやろな。なんか会社の会議で、部長とかなんか美少女のキャラになってたりしたら、いや、部長それっすか、みたいな。
アバターなんです、みたいなね。ピースとかしたりしてね、部長が。
もう、ニコって笑ってる。いや、中身はおっさんよな、とか思いながら
も。いや、でもなんか、これが、その、いや、なんか表情とかを読み取るってことで、ムスッとしてるのもわかるわけですよね。
そうそうそう。うん、わかるんですよ。
ある意味、ちょっと怖いような気持ちですけどね。
いや、でも、なんか、おっさんがムスってしてるのと、こういう美少女キャラがムスってしてるのとでは、なんか、ちょっと、受けるイメージ全然ちゃうし。
確かに。いや、だから、言うたら、その、YouTube の配信ソフトだけじゃなくて、そういうね、
うん、
オンラインの Zoom とか、うん、Teams とか、ああいうのカメラじゃないですか、画像としても流せますもんね。
うん、そういうので使ってて、でもなんか、そんなんばっかりがさ、10人ぐらい画面に映ってて、ね、真面目に、今期の目標はどうするかね、みたいな話してても、なんかめっちゃ笑えるやん。
だそれこそ、やっぱりその、ま、このニュースじゃなくてね、最初の方のニュースでもあったじゃないですか。
うんうんうん、うん。
本人 3D
アバターのね、
照明がね、
はいはいはい、
NFT 使って、
うん、
なんやろ、人にコピーできひんようなね、
うん、
キャラを、だからキャラを、例えば部長やったら部長のキャラみたいなのを作ってね。
そう。めっちゃイケメンキャラとか作るんかな。
う
ん、
そうそう、部長。やっぱりね、平社員はね、忖度してね、ぶちゃいくな感じでやらなあかんのですわ。
ちょっと初期設定っぽいアバターにするとかね。
そう。
あんまりちょっとダサめに。
スーツ着さしてね。部長はちょっといい感じ、イタリアっぽいスーツみたいなね。
ああ。
もう社長はもうキンギラギラですわ。
キンギラギラ。ボタンとかもうピカピカ光ってるやつね。
あのね、ハンコをお辞儀して押すみたいな、そういう会社やったよ。余計にそうなるんでしょうね。意味、まだ20代なのに、そのアバターはなんだね、とかね。
怖っ。
かっこいいアバターだねとか言って、なんか言われたりしたら、いやいやいや、ちょっと、すいません、みたいなね。
うん、そのメガネはどうなのかなみたいな言われてる。
いや、だから今日はその、まあ、それも含めて、もう一個ね、だから YouTube もそのメタバースに参入する
から、
うん、
はいはいはい、
これがね、なんやろ、こう、うん、なんかすごい盛り上がってますね、メタバース業界が。
盛り上がってます。もう、やっぱね、去年、Facebook がメタっていう名前に変えたのがね、あれがでかいっすよね。みんなの中に、メタバースなんて全然意識してなかったのが、うん、やたらもうみんながメタバースって何って言い始めて。
そうですね。だから、そっから準備したのが今頃ポツポツ出てきてるのかもしれないですね。
そう、そんな感じになってきてて。まあ、だから本当ね、今年はなんやろな、もう NFT もそこに絡まって広まってくるし、
また、
メタバースがもうすごいことになって、ね、いや、もう、まあね、自分自身、リアルの自分と、そのなんかメタバースの中のアバターの自分と、で、また、 メタバースがいろんな種類あるから、
そうすると。どこに行ったらええのみたいなね。
どこに行って、どこで待ち合わせすんのみたいな。
そうそう。
ようわからん打ち合わせをするっていうね。もうなんか不思議なことが。で、ね、そのメタバースによって、あれでしょ、はいはい、アバターが違うからさ。あれ誰え山崎さんやっけこれとかいう、なんか。
向こうでは女ですけど、みたいなね。
そう。
実は。
あっちではね、実は犬なんですけど、みたいなとか、そう。
なるほど、ね。
こっちはちょっと猫でやってます、みたいな。何やねん、お前は、みたいな。
まあ、どこがね、だからそういう、その、なんやろ、こう、ここといったね。まあ、言ったら、その、動画共有サイトだったら、今はもう YouTube じゃないですか。
はい。
ほぼほぼ。まあ、微妙とかもありますけど。昔のセカンドライフみたいな、まあ、そういう、なんやろ、こう、ここ入っときゃ、まあ、大体誰でもおるわな、みたいなね。そういうのが、早く欲しいな、という気はしますけどね。
そうですよね。で、まだメタバースは本当いろんなところがいろんなの出してきたんだけど、その、何が違うのかも、いまいちわかりにくいんですよね、みんなも。
そうですね。
その、動画でも、その YouTube みたいに長い動画とかでも上げれるやつもあれば、TikTok みたいにね、もう本当に短い、動画でやるとか、そういう住み分けがいろいろもう出来上がってるから、みんなその、ね、そのサービスがどんなものっていう、まあ、ツイッターだったらね、短い文章でパカパカやり取りするとか、そういうのがこう、分かってるじゃないですか、なんとなく、それぞれの特徴みたいなのが。だけど、まだメタバースはね、全然その辺がよく分からないんで、みんな結構ね、メタバースやりたいんだけど、どうしていいか分からないっていうので、私もよくね、質問、NFT の専門家なのに、専門家なのにって言っちゃったけど、みんなによく聞かれるの、メタバース流行ってるんですけど、とりあえずどこ入ったらいいですかって言われるんだけど、
ね、なるほどね。
どこって言われても、みたいなね、そんな、ここ行けば大丈夫みたいなのないからっていう。
そうですよね。いや、これが、まあ、これからなんでしょうけどね。
まあ、それがそのうち、今年来年ぐらいになるかなに、かなりいろいろ淘汰されて、ね、はいはいはい、こんだけボコボコあるやつが、なんかある程度数がこう決まってくるのが来年ぐらいになるんちゃうかなっていう気はしてるんやけど、いやー、どうなってくるのかね、本当にここはまだわからない。
なるほど。まあまあ、ちょっと今日はそれがメインのニュースじゃないですから。
ああ、はいはい。
メインのニュースに移りますね。それはまあ、メタバース話はまた今度ゆっくりしましょう。
あ、はい。
はい、ではちょっと後半のニュース読みますね。
はい。
インテルはマイニング効率が従来の GPU の1000倍以上という、ブロックチェーンアクセラレーターを年内に出荷すると発表したと。
はい。
ジャック・ドーシー CEO が率いる、まあ、決済企業ブロック、まあ、旧のスクエアですね。
うん。
スマホにね。ガチャンってさせたらカード読み込めますよみたいな。はい、
そう。おでんみたいなやつさせや
つ、ね。流行りましたね。
うん。
でも、そこと、イギリスのマイニング企業、アルゴブロックチェーンがこのシステムを採用する最初の企業になる見込みだそうですよと。
はい。
まあ、要はだから、あれでしょ、ブロックチェーンをマイニングするわけでしょ、この。
うん。ね、マイニング、ちょっとまあ、簡単に言っとくと、その、はい、
あ、そうですね。
うん、ブロックチェーンってね、こう、要は仮想通貨暗号資産、ああいうものを、こう、その履歴を記録していくのがブロックチェーンっていうやつなんですけど、
はいはい、
その、一つのブロックの中に、まあ、何十か何百か、こう、取引履歴が書いていって、で、その箱がいっぱいになったら、次の新しい箱をこう、繋いでいくんですね。
うんうん、
で、だからブロックがこう、チェーンみたいに繋がってるんで、ブロックチェーンという言い方をしてるんですけど、
はい、
その新しい箱を繋いでいくときに、その中を検算して、これでちゃんと正しいよねっていう計算をして、次のやつにガチャッとこう繋いで、で、その他のとこに繋がらないように、こう、まあ、暗号の技術を使ってこうくっつけていくんですけど、
はい、
で、その時にすんごい計算をしなきゃいけないですね。その暗号化して、これで正しいよね、みたいなのを全部検算していくようなことを繰り返すんですけど、
はいはい、
で、それをいち早く検算が解けたら、その人に、まあ、要は、 頑張ったねって言って報酬がこう与えられるわけなんですよ。
だからみんな、あの、頑張って。
必死になる。うん。特にあの、うん、代表的なのがビットコインなんですけど、いち早くそこの計算を解いた人は、そのビットコインがチョリンってこう入ってくるようになってるんですよね。
ねえ、うん。
面白い仕掛けなんですけど、で、だから、まあ、今回インテルがね、こう発表した、まあ、従来の1000倍以上になるっていう、効率いいやつが出てくるっていうことは、それ使うとめっちゃこれ効率よく稼げるんちゃうみたいな話になるわけですよね。
はいはいはい。
うん、で、まあこれ今回ちょっと私が取り上げたのは、その暗号通貨、まあ暗号資産、こういうそのブロックチェーンの計算をするところにインテルが入ってきたっていうのがちょっと面白いなと思ってて
、
うん、で今までもね、そういうなんか専用のその、GPU とかチップ開発したりとかしてるような会社はあったんですけど、
はい、
そんな大手がね入ってくるってなかったですからね、そのそうですね、聞いたことないような会社とかが開発していろいろやってたりとか、専用機ね、そのマイニング専用機とか作ったりとかしてたんですけど、
はい、
インテルまでが入ってくるのかっていうのがちょっとね、
確かにね、
驚いて、でだからそういうところが入ってくるっていうことは、またちょっと暗号資産がわーわー騒ぐような話にこうまたなんのかなっていうのがね、
まあ、今安くなってますからね、
うん、すごく気になるところと、でおそらく今回のやつっていうのはこの効率よくなったっていうことで、要は消費電力から考えると、その、電力の効率もすごく良くなるわけなんですよ、これで。
ああ、なるほど、確かにね。うん、それはそうですよね。
うん、これってブロックチェーンよくね、最近SDGs とかそこら辺の話からよくこう叩かれてたんですね、はい、無駄に電力使いすぎじゃみたいな話で、結構目の敵にされてた部分もあるんですよね、その、でその延長線上で NFT なんかも環境に優しくないって、環境に悪いからああいうんなもん使うなみたいな話とかが出てきてたりしてたんですけど、
はい、
でここにこういうインテルがそんな効率いいものを出してくると、そんな目くじら立てることでもないんちゃうかみたいな話になってくる可能性が出てくるんですよ、こうなってくると。
イメージが良くなるってことです
かね。うん、全然変わってくるから、ひょっとしたら、このね、今回こういう発表して、で、さらにそれをもうすでにジャック・ドーシーさんですよ。有名な。
有名なね。
この人はツイッターの共同創業者でもあるジャック・ドーシーで、一番最初のツイートを、2億7000万かなんかで NFT 価値で売ったっていうね。
はいはいはいはいはい、
はい。その人がやってるブロックチェーンの会社でこれ採用するとか、
うん、
いう話が出てきてるから、そのね、どっかのわけのわからんベンチャー企業がやってるとかそんなんじゃないからね。
はいはいはい、
これ多分また、これ、ちょっとざわざわマイニング関係の人たちがざわざわするかなっていうのがあって、なんかね、で、そこと、まあ、さっきの、メタバースなんかと絡めていくと、話を絡めるとですね、メタバースも、以前のそのメタバースと、今、広がりつつあるメタバースと、一つ大きな違いは、やっぱり、ブロックチェーンと絡まったメタバースもいろいろ出てきてるっていうことですよね。
どう絡めるんですか？
うん、今日の最初の、方の、はい、ニュースであったアバターを NFT 化するっていう話がありましたよね。その本人、
はいはいはい
はい、誰の持ち物なのかとかっていうのがこうはっきりさせるために、
はい、
NFT と絡んでくるんで、やっぱりメタバースのそのデジタルの中の世界でいろんなデジタルアイテムが、それが誰が作ったもので、今誰が所有者なのかっていうのは、こう明確に誰が見ても分かるようにしたりするとか、あとはそれを売買するっていうマーケットをちゃんと作っていくっていうことになると、やっぱり今 NFT とかがね、すごくそこに絡みやすくなって、で、NFT が関係してくるっていうことは、ブロックチェーンが当然絡むし、そこのマイニングとかいろんなものに 関係してくるんで、そうするとですね、このインテルがここに目をつけて動いてきてるっていうのは、このメタバースをある意味こう後押しするような動きにもつながってくるかなっていうのもあって、いやね、いろんなものがね、こう絡んできて動き出してるっていうのがなんとなくこう感じるんですよね、
なるほどね。
だからまあそういうふうなものの見方をしていくと、結構こう、ここ、その、いろんなニュースが出てくるんですけど、なんとなく、その、ブロックチェーンとかからひっくるめた、まあ、Web3 って言われる世界、その考え方とか、そっちの方向に、やっぱり動き出してる感がすごくあって、やっぱりそのことの絡みで、いろんなニュースを見ていくと、全然違うね、ものの見方とか、今後のその広がり方、そういうのが少しは理解できてくるんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日はなんかもう目白押しでしたね。メタバースにブロックチェーンに、
NFT に
NFT に
もうね、
あなたに、
早いっすよ、この辺の動きが。早いっす
ね。まあでも足立さんはね、ビットコインの本出したも早かったし、まあ NFT も早かったし、はい、今度やっぱりメタバースの本出すべきですね、
と言われるんですよ、結構。
いや、だって、みんな欲しいと思ってるんですよ。そういう、こう、誰にでもわかるね、メタバースの解説書っていうのを待ってると思いますよ。
いやね、それはね、書けるもんなら書きたいんですけど、
はい。
まあ、結局さっき言ったように、これがメタバースよっていうのがないから、そうすると、結構ね、もわもわとしたものしか書けへんのですよ、今、やろうとしても。
ああ、はいはいはい。
だからそこら辺が、その、固まってないうちに書いても、なんかようわからんな、みたいなのになるし、で、今ある、いろんな人が説明したりしてるのも、その、ゲームの方から語る人もいれば、セカンドライフのところの延長みたいな話で語る人もいるし、
はいはい、
で、もっと広い意味で、その SNS の形の変わったものみたいな話でこう喋る人もいるし、で、VR とか AR とかそっちの方から語る人もいるんですよ。そうするとね、見え方が全部違うんですよね、それぞれから。すると。なるほど。だからどれに接するかによってメタバースの捉え方ってみんな結構違ってるんで、それをね、網羅しようとするとね、ちょっと幅広すぎてね、何の話やねんこれみたいななりそうやから、まだちょっとこれは書いてもいいけど、できた頃にちょっと違うぞっていう話になりそうやなっていうのは。
わかりました、ごめんなさい、
そういう
僕がうかつなことを言ってしまったので、だいぶ本告知あるんちゃいますの、その方がね、
そうなんですよ、そうなんですよ。
でも時間切れないので申し訳ないです、今日。
いやいやいやいや、そんな言わんと
じゃあどうぞ、はい。
ですね、まあ、このところ本当おかげさんで、NFT についてセミナーやってくれとか、講演してくれっていう話が、いろいろ入ってきてですね。
目白押しですね。はい。
目白押しで。で、今度はですね、3月3日。
ほう。ひな祭り。
ひな祭りなんですけど、はい、ひな祭りなんですが、ここはですね、なんと大手企業さん向けに大企業における NFT を活用した新規事業の展望って、またお堅いタイトル。
はい。
なんですけど、それで、まあ、大手企業さんとかのね、新規事業の、そういうね、やってる担当者とか、
はい、
DX とかね、はいはいはい、そういうなんの、関わってる人たちとか向けに、NFT をどう、大企業は使えばいいのみたいな話をね、してくださいっていうご依頼がございまして。うん、
これオンラインですか？
あ、オンラインです。これも。もう大体もう今全部オンラインでやってますよね。やっぱこのご時世なんで。もう、これに慣れてくるとみんなめんどくさなってくると思うんですよ、だんだん。実際会場に行ってやるっていうのが。
まあ、そらそうですけどね、うん、やっぱりこう、やる方からしてやっぱ顔も見えへんし、反応がわからないじゃないですか。
いや。ここはね、うん、やっぱね、数こなすとね、なんか分かってくるんすよ。
空気感が。
空気感がね、伝わるんですよ、その辺。で、これはね、なんていうのかな。やっぱね、昔セカンドライフやってたじゃないですか。
あ、はいはい、
で、あそこで私、ね、SL 研究所とかつって、SL ビジネス研究所か。やってたでしょ？
かすかに記憶がありますね。
いや、あんたの土地借りてやってたかな。うん、ちまちま人を集めて、こう、はい、毎回ゲスト呼んで、はい、どんなビジネスやってます、はいはいはい、みたいないろいろ話聞いたりして。
そうや、そうや、そうや。その名前や。
もう忘れてるな、もう。
やっぱりね、だいぶ前ですね。
あの時もやってて、やっぱりそういうところでのこう空気感というか、こういう読み方というか、
はいはいはいはい、
なんかね、やっぱね、鍛えられてますよね。ああいうなんでやってたから、オンラインでのこう、その、なんかこう、あ、この話し方でなんとなく伝わってるなとか、あ、ちょっとなんかうまく伝わってないなとかいうのが、はいはい、なんかね、わかるようになってきてるんで、やっぱそこの感覚を、がわかるから、オンラインとかでも、そんなにね、迷わないですね。なんかやってても。うん。これはこれで一つのなんかスキルかなと思って、うん、最近思ってるんですけど、まあ、いろいろ経験してると、いろんなとこで足しになるなと思って。まあ、それはそれとして。
どういうわけだから、セミナー来てね。
そうそうそう。3月3日に、そういうオンラインでも飽きさせない、話し方をちゃんと心得ておりますんで、ほんまかな。
ちなみにこれは有料なんですか？無料なんですか？
あ、これはですね、今回無料のセミナーになっております。はい。で、まあ、企業さん向けなので、なんか申し込みのね、ところのフォームを見たら、エクサベースっていうところが、やっていただいてるんですけども、その AI とか DX とかの、そういうのをやってる専門の会社なんですけど、
はい。
そっちで、まあ、申し込みのところは、だから、会社名とか、部署とか、役職とか、はい、そういうのも書いてください、みたいな申し込みフォームになってるんですけど、まあ、ご興味のある方はね、ぜひ、大企業の方々は、いただける、はい、っていうね、山瀬さんぐらいの、大企業だと、今も噛んでもだけど、
はい、
山崎さんぐらいの大企業の方は、はい、ぜひご参加いただければ、
はい、
部下30人ぐらいとまとめて。
そんな意味ですね、全然、ね。まあまあ、はい。まあ、詳しくはまた荒井さんのね、
はい、
ブログとか、Facebook とか、は
い、ツイッター、ツイッターが最近多いんですけどね、ツイッターで告知することが多いんで、ぜひツイッターもフォローしていただければ。
YouTube とかでもね。
はい、あ、はい。いろいろあっちゃこっちゃでやってますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。